こんばんは。3ヶ月で子供の天才性発掘、ジーニアスアカデミー校長の水本舞です。今日もこのメールを開いて音声を聞けたあなたに大きな拍手を送らせてください。さあ、突然ですが、あなたは読書お好きですか？読書。いかがでしょう？私は仕事柄ね、やっぱり皆さんにたくさんね、お伝えしたいことがあるので、なるべく本を読むようにしています。あとね、毎日スマホで漫画読んでる。はい、これ、どやって言いましたけど、まあ読書とは言えないのかな？どうだろう？まあ思い込みフィルターですかね、これもね。で、長女にもね、その漫画好き受け継がれたのか、長女が、漢字やひらがな、スラスラ読めるようになったのは、漫画を音読するようになってからなんですね。で、当時、保育園の年長さんだった長女、もう友達から聞いて、どうしても、鬼滅の刃を読破したかったそうで、まあ一生懸命ね、まあコミックス買ったんですよ。その時鬼滅の刃ね、めちゃくちゃ人気で、完売が相次いでたのね、単行本。コミックスが売ってないんだよ。そう、それでもう長女とね、もうまるでスタンプラリーみたいに、本屋さんを回って、あ、1巻売ってた、2巻売ってた、みたいにね、集めたなっていう記憶があります。で、まあそのね、コミックス、まあ宝物のようなコミックスですから、なんかね、一生懸命こう声に出して振り仮名を読んでいるうちに、簡単な漢字とね、ひらがなをね、マスターしたんですよね。で、すごかったのが、膨大なセリフもね、全部暗記してたんですよ。やっぱりこういうのってね、関心、興味関心、子供の天才性っていうのは興味関心を持てるかなんですけれど、やっぱりここがスタートなんだよなっていうふうにね、見ていて思いました。で、ちなみに、話変わるんですけど、表現力を身につけたかったら、漫画をね、音読するといいなんて言われてます。特に日本の漫画って、そのオノマトペって呼ばれるドカーンとか、ゾワゾワとかね、ドキドキとか、そういうその感情とか心情、情景、状態を、言葉で表現するのがね、とても、得意なわけですよね。かなり独特な文化を持っています。なので、その表現力っていう意味でね、ボキャブラリー増やして、表現のその方法を増やしていくっていう意味でね、漫画結構ね、おすすめだったりしますのでね、まあそう考えると漫画も悪いことばかりじゃないのかななんて言います。で、ごめんね、ちょっと話それたんですけど、よくいただくご相談の一つに、子供に読書をさせるといいと聞くんですが、どうやって本を読ませたらいいですかっていうのがあるんですね。で、確かに子供の頃に読書に親しんでいた人は、大人になってからの自己肯定感、意欲、向上心にプラスの影響があると言えるとした論文もあるんです。まあ、なので、お子さんの可能性をね、まあ、選択肢を増やそうっていうふうにね、思ったら、読書習慣身につけてもらえたらな、なんて思いますよね。では、あなたはお子さんに読書習慣を身につけさせるために、具体的に何をしたらいいと思いますか？何でもいいです。正解はありません。まあ、例えばですけど、たくさん読み聞かせをするとか、お子さんと図書館に行くとかね、まあそんな方法出てくるんじゃないかなと思います。で、やり方いろいろあるのでね、これが正解っていうのはないよっていう前提で聞いてほしいんだけれども、厚生労働省の調査で、あるやり方が効果的らしいということが分かってるんですね。本を読む良心を持つ子は、それに比例して読書量が多い。はい、耳が痛い。どうでしょう、あなたは。つまり、子供に本を読んでもらいたかったら、親が本を読んでる背中を見せるのが一番早いよっていうことなんです。で、まあ考えればなんとなくね、理解できますよね。まあ、本が当たり前のようにある環境で育っていくので、まあ、本を手に取るのが、まあ自然なことになるわけですよね。あえて、お出かけ先としてね、図書館にわざわざ行こうとかしなくても、もう当たり前のようにあるわけですから、触れるチャンスは増えるわけです。まあ、ジーニアスアカデミーでもね、まあこうやってしっかりお話をしていくんですけれども、お子さんの考え方や口調、まあ口癖もそうですよね。あと好みってね、やっぱりね、親の影響を大きく受けるなぁと、私自身もそうですし、たくさんのお母さんたちを見てきてもそうですし、まあそしてね、科学的な考え方を踏まえても、思います。で、子供が勉強しないんですってね、困り果てた親御さんからご相談いただくことが多いんですけれども、まあいろんな声かけとかね、やり方を工夫した上で、お子さんが勉強している時間、イコール親御さんが勉強を見る時間、まあつまり子供だけが勉強する時間じゃなくて、 お子さんが勉強している時間イコール親御さんの学びの時間にしてはどうでしょうなんていうね提案をしているんです。で、まあ、先ほどの読書の例みたいに親が学んでいる姿勢、努力している姿勢、成長しようとしている姿勢、これをねそのまま見せることが、子供への教育になると私は考えています。で、これ科学的にもちゃんとね理由があるので、そのメカニズムはアカデミーでしっかり学んでいただけたらと思います。さあ、ここでクエスチョンです。あなたは親になってからお金と時間をかけて何かを学びましたか？どうでしょうか？将来のためにしっかり勉強しなさいとお子さんに言う、あるいは思う一方で、自分はもうすでにその将来にいるからこれ以上勉強したってなんて思っていませんか？勉強には義務教育があるけれど、学びには義務教育はありません。そしてね、これからの時代に求められているのは、勉強ができる人ではなくて、学びを続けられる人なんですよね。で、学ぶ内容、本当に何でもいいと思います。まあ、それこそね、趣味だっていいと思います。興味関心も天才性ですよね。で、学びってもともとは、昨日よりも今日、今日よりも明日、できることが増えていくのを楽しいと思うことだと私は思っています。しかもね、そうやって成長を実感できる人は幸福度が高いなんていうね、データもあるんです。あなたがお子さんの未来をより良くするために学ぶ、この、まあ、天才性を伸ばす子育て、ジーニアスアカデミーですよね。これはもちろんね、お子さんに直接いい影響がありますし、できることを増やして成長していく背中をね、お子さんに見せることで、あ、大人になっても学び続けていいんだなとか、大人になっても成長できるんだなっていうね、お子さんが未来に希望を持てるメッセージを伝えていくことじゃないかなとも私は思うんですね。まあ、それがまさしく子どもたちに送りたい自分に期待できる未来なんじゃないかなと私は思うんです。あなたはどう思いますか？あとね、ここまで学問の勧め的にね、もう学びをお勧めしてまいりましたが、じゃあ学ぼうよしって思った時にね、多くの親御さんがやってしまいがちな NG 行動があるんです。で、そのことをね、やっぱりしっかりとお話しさせていただきたいなと思いましたので、明日のメールでね、そのテーマについてお伝えさせてください。はい、ということでね、今日の私からの問いかけですけれども、親になってからあなたが学んだこと何ですか？はい、これね、ぜひちょっと考えていただけるといいかなと思います。ということで、また明日のメールも楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。